ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、スノーさんのフォトスクランブルも先日収録をしまして、はい、再開しておりますが、こちらも久しぶりに収録ができました。はい。まあ、なんとか生きております。
そうですか。
どちらも、ドタバタと、
はい、
しておりますが、
はい、
まあ、無事に、過ごしておりますので、まあ、ようやくこうやって再会もできましたので、また、途切れたりもするかもしれませんが、
はい、
とりあえずは、また定期的に収録ができるように進めていきたいなと思っております。
はい。
今日が4月22日。
はい。
投票日の前日。
はい。
ということですが、なんか今日ちょっと寒かった。
いや、寒かったですね。
でも、はい、なんか久しぶりに、僕は暑いより寒い方が好きなので、
あ、はい、
なんかちょっと気持ちいいかも。
あ、まあそうですね。
うん、朝、うん、車に向かう、まあ駐車場までちょっと、5分、
はい、
5分まで行かないかな、うん。2、3分離れた駐車場に歩いていくんですけど、その間がすごい気持ちよくて、なんか、はい、体がちょっと重かったんだけど、外出たら、このちょっと寒いというか涼しいというか、なんか気持ちいいなぁと思いながら、うん、少し気分が、戻ってきて、まあ一日やってきたわけですが、はい、まあでも、なかなかしんどい。
あ、そうです
か。年々、まあ当たり前なのかもしれないですけど、この年になるとね、はい、なんか年々やっぱきついなっていう、
は
い。なんかプラスアルファがなんかなかなかできないなっていう感じが。
あ、まあ、それは感じますね。
ね、なんか、うん、もうちょっとこういうことできたらなって思いながらも、ちょっとそこまでもうしんどいな、みたいになっちゃうことが多くて、これではいかんなって思いながら、ちょっと体力をもう一度つけられるように、
はい、
運動とかもね、しっかり頑張っていきたいなって思っております。
はい、
で、まあ、ちょっと凹むことが多かったりもするので、久しぶりな、ただいまでございますが、ただいまは、初めて聞いてくださる方は、わからないかもしれませんが、これまで聞いてくださっている方だと、結構ね、ドヨンとした話になっちゃったりとか、
はい。
そういうことも結構ある回が、まあ一応、なんて言うんでしょう。回ごとにエンタメだったり、自治ネタだったり、うん、まあ教育ネタだったり、とかいう感じで、収録な回を、作っているんですが、
はい。
まあ、教育ネタ、自治ネタあたりは、結構、
はい、
最近のニュース系の話からすると、結構どんよりするような、話題になってしまうことが多いんですが、
はい、
そうですね、まあ今回はエンタメ会ということで、
はい、
まあ映画とか、本の話をちょっと入れたかったんだけど、ちょっと準備が整わずだったので、僕はちょっと映画ばっかりになりますが、
はい。
まあ、いろいろとお話をしていきたいと思います。
はい。
で、まずは、スノーさんの方から。
あ、よく言いました。ああ、いや、ハンスケさんが映画あげてたんで、
うん、
まあ、映画あげちゃったんですけれども、
はい。
はい。まあ、統一地方選挙ということもあり、
はい。
はい。まあ、政治ネタの映画が、まあ、すごい、うん、まあ、ちょっと前からね、もうとにかく、この政治ネタの映画っていうのは、
そう、
ある意味、なんて言ったらいいんでしょうね。新しい動きっていうかな。
うん、
まあ、今までもそういう、こう、ドキュメンタリータッチってこう、結構重い、があったんですけど、重いテーマのものはもちろん、今までもあったんですけれども、またちょっと違った感じっていうかな。なんて言ったらいいんでしょう。学生さんだった人が撮ったりとかですね。まあ、すごい若手の方が撮ったりとかですね。訴訟が起きたりとかですね。
ほうほう、
まあ、あと、まあ、安倍首相が、殺害された直後に、一気に作ったとかですね。
うん、
まあ、その前からあったのかもしれないけど、
ほうほうほう、
もうとにかく一気に作ったみたいな感じで、あっという間に出来上がった じゃないかみたいな感じのね、リリースの仕方して、それが、その、なんていう、商業作品としてどう、完成度どうなんだとか言ってたら、うん、なんか、すごいみんな、おお、すごいっていう感じになってたりとか、まあそういう感じで、まあ、いろいろ、政治っていうか、社会そのものが、結構いろいろ揺れ動いてますから、
うんうんうん、
まあそれに対する、その、作る人たちも、どんどん、その、それを、題材にして撮ってる、
うん、
こう動きが激しいんだなっていうのもありますね。
はいはいはい。
まあ、まあ今そのデジタル的な機材とかね、うん、まあもうだいぶ前からそうですけども、
うん、
かなりこう高度な高度なっていうか画質のいいものも、ね、
うん、
誰でも撮れる時代にも
う
なって久しいので、学生さんの時に撮りましたって言ってももう仕上がりはもう完全に完璧なものなんですよね。映像自体はね。あとはもうその切り口とか編集の方法とかそういうのですごい見せてくれるっていう。
うんうんうん、
まあそういう作品たちなわけなんですけれども。うんうん、はい。今 Amazon プライムで、今も見れると思うんですけどね。はい、主戦場という。
うん、今見ましたけど、はい、Amazon のプライム会員の方は見れます。
はい、見れますね。はい。
うん、
はい、いや、これ、公開されたのはもうちょっと前、何年か前なんです。3、4年前かな、もっと前なんです。
これ、プライムの期日だと2019。
プライムはそうですね。あ、そうなんですけれども、はい、
うん。
映画として公開されたのはちょっと前なんですよ。
ほうほうほう。
それで、その時に、その、監督の方は、確か学生さんだったんですね。まあ、なんか映像というかそういうメディアの。
ほう。
で、その、卒業制作というかその、として作るということで、
うん、
著名人たちにこうインタビューをするわけなんですけど、
うん、
その著名人っていう人たちが、
うん、
まあテーマが従軍慰安婦の件 で、
うん、
で、著名人っていう人たちはみんなそれに関わるいろんな活動を、うん、言論活動をしたりですね、まあ政治的な活動をしたりとかですね、
うん、
してる人たちに、まあ突撃インタビューなわけなんですけど、
うんうん、
はい。で、その時は、その方は、三木出崎っていう方なんですけれども、
うん、
その方はまだ、確か、身分としては学生で、
うん、
私はその学生、卒業制作のために作ってるんですけれども、って言って、その政治家とかですね、
うんうん、
いろんな人たちに、インタビューをしております。で、
これ、題名言いましたっけ？
あ、主戦場
という。主戦場という。
はい、はい。
はい。
はい。で、インタビューをして、
うん、
それを構成した、作品になってるんですけれども、まあ、その、うん、何が主戦場か、何の主戦場かっていうと、その、従軍慰安婦っていう問題に対して、
うん、
まあ、日本の右翼というかな、そういう人たち、あるいは保守的なっていうか、まあ、僕から見るとすごい懐古趣味的なっていう人たちなんだけど、
うんうん、
まあそういう人たちは、あれは嘘だと。うん、そんなことはないんだとか、規模が全然違うじゃないかとか、まあいろんな、実はお金をもらっていた、普通の、なんていうの、商売でやっていた人たちなんだとか、
うんうん、
まあとにかく、実際にあったと言われていることに対して、まあすごく反発をしているわけですね。でまあ日本軍も悪くないし、
うん、
まあ戦場なんだからしょうがないだろうみたいな感じの人もいるし、うん、まあとにかくいろいろその今この間からずっと問題になってるその従軍慰安婦という呼び方やうん、その人たちに対する保障の問題とかね、
うんうん、
あるいは国そのものとしてのその謝罪の仕方とか、そういう、うんものをテーマに、それぞれの立場の人たちに、まあ、韓国の人にも聞くし、
うん、
こちらの、日本の人にも聞くし、あと、それになぜか、場外乱闘みたいなんで、アメリカでなんかそういうの活動してる人がいて、
ほうほうほう
米国人なんですよ。
うん、
完全に米国人なんだけど、うん、あの日本は不当に、こう、虐げられてるというか、うん、蔑まれている、その問題で日本は、不利益をこう持ってるんじゃないかって言って、なんか、こう、全然、こう、場外乱闘のところから、な感じで、場外から、入ってきた人がいたりとかですね。うんうんうん、まあそういう人たちにみんなこうインタビューをしたり、こう、うん、こういう状況になってますとかいう感じでいろいろ説明をしてくれる。まあ映画、ドキュメンタリーなんですけれども、なんと言ったらいいのかな。こう、なるべく公平にというか、まあ上の方から、
うん、
上の方からって言えるんですけど、フラットな目線で、皆さんに話を聞きました。
うんうん
っていう感じにできてます、
うんうんうん。
誰々が悪いとか、この人たち言ってるのは間違いだとか、
うん、
こっちが正しいんだとか、そういう言い方じゃないんですよね。
うんうんうん、
ドキュメンタリーとして、この人をこう言ってます、うんで。でもこっちの人をこう言ってるんですよねって言って、こう積み重なっていく。
要は、
感じです。
簡単とこう、事実を並べていって、
うん、あ、そうですね。
どう捉えるかは見てる人に判断されるみたいな。
うん、まあ一応そういう、僕はそういう風になってるなと思ったんですけど、
うんうん、
まあやっぱりそれはいろいろみんな違って、いやー、うん、なんてひどい映画だって怒ってる人はもちろんいますね、その、
うんうん、
十分慰安婦なんて、嘘だって言ってる人たちからしてみると、
うんうん、
俺、自分たちが、苔に仕上がってみたいな感じですごい怒ってる人とか、
うん。まあ取り上げること自体が、
そうですね、
受け入れられない。
そうですね。
人たちがいるってことだよね。
もちろん、ええ、
まあ、うんうん。
で、これの作品のその、作品として出来上がり方がちょっとまた変わっていてというか、上を曲折ありまして、
うん、
まあ、それ、そのものは、まあ、その人は、卒業制作として作ったわけですけれども、
うんうん、
で、作った後に、その、商業映画として公開するっていう、
うん、うん。
動きを見せるんですね。
うんうん、
で、その商業映画として公開するときに、うん、っていうことで、やるときに、
うん、
こう、インタビューのときに、必ず、こう、ちゃんと覚書きというか、
うん、
契約書というか、うん、そういうのちゃんと交わしてるんですけれども、
うん、
で、その中に、将来そういうふうに、公開して、商業映画として公開する、うん、可能性というかな、公開 しますという話を、
うんうんうん、
もちろんあるわけなんです
、うん。
うん。で、でも、そのインタビューを受けた何人かの、その、十分ヤフなんか嘘だ、派の人たちは、
うん、
いや、騙し打ちされたっていうふうに、怒るわけですね。
うん。
うん、そんな聞いてないと。
うん。
で、で、公開差し止めみたいなことで、
うん、
裁判が起きました。
へ
え。で、まあ、それで、こう、ドタバタやってたんですけど、結局、うん、まあ、もう、もう、書いてあるじゃん。書いてあるでしょって、
うんうんうん、
もう、それでいいですって言って、受けたインタビューなんだから、そう、うん、後からそれを覆すことはできませんっていうことで、
うんうんうん、
決心しまして、
うん、
で、それで、やっと、アマゾンで、配信ができるようになった。いう、過程がある。で、
うん、
まあ、アマゾンすげーとか思って見てたんですけど、
うんうんうん、
そういう意味では。
ね、いや、というか、この人がちゃんと、そういうサインをもらってインタビューしてるっていうのもすごいよね。なんか、さっき聞いた印象だと、
はい、
要は素人だからみたいな、じゃあ、
そう
話してやろうかみたいな感じで聞いてんのかなと思ったんだけど、そういうちゃんと契約で
サイン
をもらって話を聞いてるんだとしたら、
うん、
結構ね、その卒業制作みたいなところから、もうさらに一歩先をちゃんと視野に入れて作られてるっていうのはすごいねっていう感じ
ですね。まあそうですね。
うん、
はい。で、だからその、軽々しくインタビューを受けた人たちが、まあちょっと、うんうん、馬鹿にしてたんだろうなって感じ
がする
。
逆にね。
はい。
本当のことをね。
うん。で、まあ、そういうことで、まあ、それぞれ、まあ、それぞれのインタビューもなかなか面白い
ん
ですけれども、
うんうん、
まあ、まあ、インタビューっていうのは、こう、ただ聞いてると結構なんか、つまらなかったりするじゃないですか。
うんうん、
でも、うまくね、その編集もすごく良くて、
うん、
こう、さっき言ったように、まあ、こう、ピンポンのように、この人こう言ってます、こっちはこうですっていう感じで、
うんうんうんうん、
だだだって積み上がっていく感じが、 あって、まあ、最後まで、もう、という、ググッともう引きつけられる、インタビュー集になっております。
ほうほうほうほう。なるほど。
まあ、まあ、最終的な結論っていうのはあなたがっていう感じなんですけれども、いや、これは、まあ、なんかいろいろ無理があるよねっていう主張がいっぱい出てきたりとかね、しますけど、はい。まあ、ですので、まあ、せっかくなので、Amazon プライムやってる方は見ていただければ。
そうですね。これで見れるんであれば。
はい。
うん。
あ、で、この主戦場の、タイトルの意味ですけれども、うん、まあ、これはもう、確か、もう、公開で、公開した時に、こう、解説が出てたので、
うん、
ネタバレにはならないんですが、
うん、
その論争の戦場ね、まあ、
うんうん、
場所は、もう、韓国でも、日本でもなくて、
うん、
アメリカだっていうことなんですよ。要は、そのアメリカ政府が、
うん、
を納得させてしまえば、
ああ、はいはいはい。
従軍慰安婦は嘘だ、派の人たちね。っていうか、嘘、まあ今嘘だとは言ってないって思うんですけれども、
うんうん、
まあ簡単に言うと、そういう話は、うんうん、ありえないって言ってる否定派の人たちは、うんうん、アメリカ政府に、こう、働きかけて、
うん、
まあまあ、この話はもう、韓国には黙ってもらおうという、動きをしてたのがちょっとこの間までなんですね。で、まあ、それに対して慰安婦像とか、こう、
うん、
世界各地に建てるっていう、ということで、まあ、抵抗と言いますかね、してたんです。まあ、どっちが先かちょっと、はっきりしないんですけど、まあ、お互いにやり合ってるっていうか、うん、で、主張のぶつかり合いの戦場はもうアメリカですっていう。日本はもう終わっちゃってるっていう、
はいはいはい、
その、意識っていうか認識らしいんですけれども、
うん、
まあそれがちょっと恐ろしいっちゃ恐ろしい。
うん、
まあでも確かに安倍政権の時は確かに終わってる感は、政府としては終わってる感はありましたね。
出しましたよね。
まあその後またちょっと揺り返してますけれども、
うんうん、
こうよりこうまた変わってますけれども、
うんうん、
まあまあだからまだこれの映画そのものの時はまだ安倍政権もあったじゃなくて、
うん、
うん、そのこう従軍慰安婦否定派の人たちはイケイケどんどんだったわけです、
うんうん
うん。っていう時代の話なんです。
なるほどね。
はい。
まあ、
はい。
うん。これがね、その学生さんの卒業制作で作るっていうのが、なんかもう、レベルが本当にね、段違いというか、
は
い、ちょっと違うところに行き着いてるかなっていう気がしますね。ちょっとまあ、映像とかはちゃんと見てるわけではないんですけど、はい、まあ、もうそもそもその企画というか構成というか、そこがすごいよねっていう。
うん、はい。
見てるところがちょっと違うわっていう感じがしました。はい。
はい。はい。で、まだちょっと僕はまだ見てないんですけれども、
うん、
まあ、それと関連するのが、愛国と教育という映画で、
はい。
まあ、これもやっぱり、従軍慰安婦なんかとも関係あるんですけど、もうちょっと幅が広くて、うん、
はい。
なんて言って、教科書検定の問題、なんですね。
うんうんうん、
で、まあ、これもやっぱり安倍内閣の時、安倍晋三がずっとこうやってた、企画というか、企てなんですけれども、
うん、
要は、愛国心教育というか、まあこれもかなりなんか明治に帰りましょうみたいな感じなのが強いんですけど、こういう教育再生なんとか会議とかいうのが、だいぶ前からいろいろやってまして、
うん、
で、その人たちが、教科書検定にいろいろ口を突っ込み、
うん、
まあ、特にその第二次大戦前後の話ですね。
うんうん、
まあ、例えば、この、予告編にありましたけれども、特に、うん、沖縄の、集団自決を扱ったところとかを、
はい、
その集団自決は、軍の強制 ではなかったと。うん、まあそもそもなかったとかですね。
うんうん、
あの、ないわけないんですけど、まあ、うん、まあ、
それないって、そもそもそういう事実がないよっていう話？
まあそういう、極端に言うとそういう人もいますけども、まあ実際それはさすがに、
うんうん、
あの、書けない、そういうふうには書けないので、
うん、
だから、あの、最低でも軍の関与はなかった、みたいな感じにしたいと。
うん
いう人たちが、あの、まあ、暗躍しているという。まあ、そういう、事実があって、
うん、
じゃあ、それをやってる人たちはどういう人たちなのかとか、うんまあ、それと、あの、そういう人たちと、まあ、政治家との結びつきとかですね。
うんうん、
まあ、そこら辺を、あの、いろんな その教科書の関係の会社の人とか、
うん
まあ、あの、教育者とか、まあ、これも、そういう、まあ、インタビュー形式の映画ですけれども、うん、まあ、あと、こう、学校、まあ、現場の写真とかもありますけれどもね、うん、まあ、そこで何が起きているのかと、
うん、
いう、ドキュメンタリー映画、になっております。はい。
うんうんうん。
まあ、教科書とか、会社とか、辞めちゃった教科書会社とかありますからね、これ。限定で。
はいはい。
跳ねられて。
うんうんうん。
もう、まあ、この限定では教科書は作れません。辞めちゃった教科書会社もありました。
うんうん、うん。
はい。
うん。
で、まあ、これもまあ、ぜひっていう感じなんです。
とか、横浜で昨日までやってたんですね。
あ、そうだったんだ。アンコール上、そう、
うん。
あ、そうだったんだ。それは残念。
はい。
そうなんですよ。まあ、これもちょっと昔なんですよね。確かに。
うんうんうんうん、
で、今まさに話題沸騰なのが妖怪の孫という、
うんうん
さっきちらっと話しましたけれども、うん、まあ、安倍晋三首相が、いきなり、うんまあ、いきなりというか、襲われて、射殺された直後からも多分動き始めたのかなって感じなんですけど、ね、
へ
ぇー。はい。まあ、よくできましたっていう、その短い時間でよく作りましたっていう感じですけど、はい。っていう、まあ、安倍晋三をめぐる、いろんな、あれですね、背景を探るという、
うん、
映画なんですけれども。まあ、その妖怪の孫ってすごいなんか、こう、おどろおどろしいというか、
うんうんう
ん、なんか、タイトルとしてはひどいんじゃないっていう感じはしなくもないんですけど、
うんうん、
まあ、昭和の妖怪って呼ばれてたのは、まあ、皆さんも知ってると思うんですけれどもね、
うんうん、
岸信介がね、うん、の、まあ、孫に当たる安倍晋三だったわけなんですけれども。
うん
まあ、僕なんかも常々思ってたんですけど、なんか彼は、そのね、おじいさんに取り憑かれてんじゃないか、ぐらいな。
はいはいはい、
そう、そのぐらいのなんでかよくわからないけども、自分の使命はこれしかないみたいな感じで、
うんうんうん、
ね、やってたという、いろんな、まあ、すごく復古主義的な、
うん、
内容の政治を、進めてきた。
うん、
で、まあ、そこら辺が一体、背景として何があるのか。
うん。
まあ、そういうことで、大ヒットの上映中です。ついこの間ね、下関で、
うん、
まあ、安倍晋三の、まあ、バックホームグラウンドと言いますか、
うんうんうん、
なんですけど、で、うん、まあそこでも、上映会が急遽、まあ選挙前だっていうこともあって、やったら、すごい、やっぱり、批判的な人も、映画に対して、肯定的な人もいっぱい集まってきて、2回やったけど、まあ2回とも満席でしたっていう。
へぇ、
う
ん、
すごい。そういう話。
うん
まあ、ただなんかちょっとこれ見ると気分悪くなります。
なんか、ね、
見た人は、なんか何十回も、 こう嫌な奴の顔を見なきゃいけないのは嫌だって言ってましたけど。まあでも、こう、実際にこうね、世の中にものすごく影響があった、影響があった人物ですから、
うんうんうん、
まあちょっと検証は絶対必要でしょう。思います。
うんうん
うん、はい。という、うん、まあ、すげえヘビーな3本ですけれども
。なるほどね。
はい。
はい。まあ、ちょっと、まあ、興味深いといえば興味深いですし、うん、ただ、どう、うん、
いや、エンターテインメントとは言えない。
そうそうそうそう、っていう感じかなっていう感じがするのと、まあ、ただね、その、主戦場なんかに関しては、何とも言いますけど、うん、その、学生さんが今、
うん、
この時代に作れるものっていうレベルを、こう、垣間見してくれるのかなって
。うん、そうですね。まあ、
今、ちょっと興味深いですけどね。
まあ、いや、まあ、まあ、本人のその、なんて言うんですかね。あ、なんか語ってたけど、あんまり僕は知らなかったんですよ、みたいなことで、ことから始まるっていう。そういう逆に、こう、バイアスのかかってないというかね、フラットなところから始まってるから、こう、うまくなり立ったのかなって気がします。はい。まあ、以上でございます。
うんうん、はい。なるほど。はい。まあ、まあ、選挙前っていうのでっていうのことではありますが。
まあ、まあ、もう明日投票だから関係ないけど、
うん。まあ、配信する頃にはね、もう選挙終わってるっていう感じでございますが。はい、まあ、結構パワーいるかな。元気な時じゃなきゃ見れないかなって。
そうですね。げんなりします。
3本かな、はい。特に3番目とかはね、はい、結構、
そうなんですよ、ね。
ダイレクトに。来そうな感じがするんで、うん、まあちょっとまあでも、うん、まあ見といけるものに関しては見といた方がいいのかなっていう、はい、映画かなっていう気はしましたので、はい、ちょっとこの時間を見てっていうのと自分のコンディションがいい時にちょっと勉強で見てみようかなと思いますが、はい、で私の方はもう逆に完全にエンタメです、はい、もう単純にこうメンタルやられた時に見てくださいみたいな感じなんですが、
はいはい、
これね、今回ご紹介するの4本。
はい。
全部まだ劇場でやってます。
ああ、
そうですね。11月とかに始まってるものとかもあるんですけど。
はい、へえ、長い。
全部まだ劇場で、今、4月22日現在では、どれも劇場で見れる状態なので、
はい。
今回はネタバレしないように、
あ、わかりました。努
力、はい、して、ちょっと改めて、公開が終わった後に、こう、ネタバレの話もしようかなとは思っておりますが、はい、まず、一本目、スラムダンク。
はい。
これは、スノーさんは、
いやー、
かすってます。見てる見てない。
スラムダンク、見てないっていうか、いや、少年ジャンプに連載されているのを、うん、チラッと読んだことはあります。
あ、ぐらい。
でも1996年、ね、昔。1990年ですもんね。
かな？
ね。うん。うん。その頃、なんか、ちょっと新しい感じだなっていうのは見ましたけど。
当時そういう印象があった。
そのスポーツ漫画として。
あ、スポーツ漫画。
印象はありました、ね。なんか。スポーツ漫画のこうカテゴリーとしては。
うんうんうん。
はい。こう、泥臭くないっていうか、なんていうか、どうなんだろう。まあ、当時ってものすごくみんな泥臭いっていうイメージがあったんですよね、僕
は。はいはいはい。
当時って1980年代ぐらいまでとかって。
むしろなんかそこら辺が煙たい感じぐらいな。
まあう
ん、
そうです。まあそうそう。
うんうん、
まあまあ、割となんか、なんて言ったらいいんですよ。まあ、劇画なのは劇画なんでしょうけど。ちょっと違うんだろうな、うんうん。新しい作家さんなんだろうね、とは思ってたんですが。未だに、うん、未だに人気があるというかな、というか、すごいですね。
そう、そうそう。
すごいですね。
まあ、僕は、多分そのリアルタイムの時は全然ノータッチ。
ああ、
はい。もう後になって、結構いい年になってから、
はい。
読み始めて、それこそ文、はい、もう、漫画の文庫本って言えばいいんでしょうか。単行本か。見て、で、途中で一回止まったりとか、で、また、一から見始めたらやっぱりハマって、 見てなかった部分が欲しくて買いに行ってとかっていう風にして、はいはい、なので結構僕は遅い方なんですけど、
はい。
で、そんなにどっぷりでもなかった。まあ、すごい、漫画を書いて読んでた時はすごいハマってはいましたけど、うん、でもあれこれ調べたりとかそこまではする方、はい、あれではなかったんですが、まあ、好きな漫画ではありました。で、漫画の連載が終わった後の漫画の後の話を、はい、三浦だったっけかな、うん、の廃校の黒板、全部かどうかが黒板いっぱいこう何枚もあるじゃないですか。各教室の黒板にザーッと漫画を書いて、
はい
はい、一晩で消したって言ったかな、はい、なんか、一般の方にも見れるチャンスはあったみたいなんですけど。
はいはい。
一日か二日ぐらいで、まあ、書き上げたものを、まあ、公開はしたものの、消してしまうっていう、なんかそういうことがあった。
すごいイベントです。
まあ、伝説な漫画なんですが、まあそれが映画になると。これも、映画化の話はずっとあったらしいんですよ。
ああ、なるほど。
ただ、作者の井上さんが、
うん、
OK をなかなか出せなかったと。
ええー。
で、それにめげずにいろんなリトライを何回もして、はい、技術的にその、先ほどの主戦場の話じゃないですけど、その、はい、今の、機材とか、そういった環境が整ってきたりとか、うん、いろんなものがあったのと、その制作側の人たちのいろんな、うん、工夫だとか努力だとか、いろんなものが井上さんに GO を出させたっていうようなことを聞きました。うん、で、
はいはい、
まあネタバレはないので内容的にはあれなんですけど、
はい、
まあとにかくすごい、今までバスケットと、まあ、バスケット以外でもそうなんですけど、いろんなスポーツの、はい、まあ、アニメだったり、そういうのは映画だったりとかも見てきてますけど、うんうん、臨場感は、もう、ちょっと一段、世界が違う感じ。
はい、
本当にね、そこのコートに立ってるような、感じなので、
はいはい、
普通の、まあ、現場その、うん、生の試合を見てるよりも、コートの中の視点なので、
うん。ああ、そうか、選手の視点、
うん。そうそうそう、選手視点だしっていうので、はい、ね、すごく臨場感があるし、うん、で、なんて言うんだろうな。まあ、名前はあげませんけど、バスケットマンがいくつかあります。はいはい、で、他に、そのスラムダンクじゃなくて好きなアニメも結構あるんですけど、
はい、
これまで見た中で、一番リアル。なんて言うかな。リアルっていうのは、すごくこう、絵が綺麗とかそういうことではなくて、動きが本当に生々しいっていうか、う
ん、
なので、こういう動きするよねっていう、その、自分が実際コートで試合をした時に、
こ
う目にするような他の選手の動きって言えばいいんですかね。うん、ああ、そうそうそうそう、みたいな。
はい、
でもバスケットって攻めていって、ゴールしたら今度、ターンが変わるじゃないですか。相手がボールになって、今度攻められる、はいはい、攻めてたのが終わると、今度守りに、ターンが変わるんですね、
うん
うん。その時って、他のバスケットの漫画であんまり そういう表現されてないと思うんだけど、
うん、
後ろ向きに走るんですよ。相手の方を向きながら自分、自陣に戻るっていう。
あ、はいはいはい。
そういうのちゃんとあるんですよ。なんかそれもそこはコミカルなシーンがちょっと入ってたりもするんですけど、そういうところとか、はい、まあちょっとした動きなんでしょうけど、すごく動きがリアルっていうのと、うん、今回4つご紹介するうちの、
はい、
スラムダンク、僕は音を楽しむ枠に、
はい、
入れてます。っていうのは、すごいね、その音に関して、うん、多分、すごく計算されてる。
はい、ああ、はい。
で、なんかすごくその伏線がこう、いろいろバチバチバチっとこう、仕掛けられていて、うん、最後に、っていうね。
音にですか音に伏線もかけられて。
ね。
はい。もうそう。あ、でもあんまり言うと、
ネタバレになっちゃうので
、
ね、
まあ、それが、それ、はい。
その音が何なのかっていうのはまた、公開が終わった後にもうネタバレあり番でお話ししたいなっていう、はい。それを話したくて仕方がないんだけど。うん、なんとなくね、ネタバレしてないんですよ、あんまり。
そう
多分ね、これネタバレしちゃうとっ って、なんか、そういう衝撃があるんですよ。あ、これでみんな言わないんだ、みたいな。
っていう
のが、
そうですか。
あのね、仕事場で一人を、はい、うん、あの、見に行きましたって言われ、うん、教えてもらった人がいて、
はいはい、
どうだった、はい、どうだったってやっぱ気になってたので聞くじゃないですか。
うん、
で、その話をしたときに、
はい、
なんか一瞬固まるんですよ。で、タイトル。
いいや、
そうそうそう。あ、すごい良かったですよって言った後に、うん、なんかちょっと固まって、うん、うん、とか思って面白くなかったのかなとか思いながら、で、タイトルが、The First Slam Dunk っていう、
はい、
そのファーストの意味みたいな。
あ、
ってことは続きそうだった、はい、っていうか、うん、途中で終わっちゃうのみたいな僕がこう質問したんですけど、
うん、
いや、つってそこから急に聞いた。これはやっぱ見てもらった方がいいと思いますって言われて。
ああ、なるほど、ね。説明しがたいというか。
っていうか、うん、ネタバレさせたくないっていう、多分見た人がそう思う映画。
あ、すごい。
なので僕もこれは言いたくないというか。
わかりました。
なので、ね、あんまりね、ネタバレしてるようなあれがないんですよ。あの、まあ、そんな積極的に調べてないからっていうのもあるけど、あんまりね、こう、記事とか見ても、ネタバレにならないっていう。あ、そういうことだったのか、なるほどね、これは言いたくないよねって思う感じ。なんで、本当にね、見てほしいっていうのと、まあ、劇場で見てほしい。まあ、今回紹介する4本は、まあ、さっき言いましたけど、日本はすごく音に関して、
うん、
その音を聞くために劇場で見てほしいっていうのと、
うん、
あと、まあ、構図を楽しみたくて見る。
うん、
なので、まあ、構図で言うと家でもいいかなっていう気もするんだけど、やっぱりでかいスクリーンでどう配置されてるかみたいな、
はい、
見たかったりするのでっていうのと、まあ、もう一つは、まあ、応援したいっていう意味っていうのもあっての4本なので、うん、劇場で見てほしい4本なんですよ。
はい。
まあ、やってるっていうのもあるんだけどね、
うん。
なので、そういう意味で、スラムダンクは、まあ、スポーツものではあるのですが、すごく音に注目していただいて見てほしいなっていう。で、なので、その音を楽しむためにも、うん、劇場で見てほしいなということでございます。
はい、
で、その音、はい、楽しんでもらう2本目。
はい。
ブルージャイアント。
ああ、これは知ってます。知ってますというか、ちょっと興味があります。うん、はい。
はい。これ、サックスプレイヤーっていうか、ジャズのバンドのお話なんですが、
うん、はいはいはい、
これね、去年だったかな。ま、うん、自転車の中継のお仕事させてもらってる仲間の一人が、うん、すげえいいから読んで、って言われて。
あ、漫画なんだ。
そうそうそう、そう、漫画なんだ。
そうなのか。
はい、ガクっていう山の漫画とかか。
あ、知ってます、知ってます。
うん、はい、人です。
ああ、そうなんだ。
はい。で、その人が書かれてる漫画で、すごくいいから見て、っていうことで、はい、ただ、なんかちょうどね、忙しかったりっていうのもあって、うん、あんまり見てなかったんですよ。
うん。
で、ちょっと間が空いて見始めたら、ハマりまして。
うん、
で、教えてもらった時から、教えてもらった時で6巻あったのかな？で、それが、うん、もう今現在だと、10巻まで最初のシーズンがあって、その後、2つシーズンがもう、出てます、
うん。
っていうぐらい先に話が進んでいたんですけど、まずは最初のシーズン、
うん、
10巻かな、全10巻。
あ、そんな長い。
漫画を読んでもらえれば、はい、今回の、はい、映画の範囲はクリアできる。
ああ、そう。それは知ってた方がいいんですか？
あんたね、これ微妙なんですけど、僕が漫画を見てから見てほしいと思う。
ああ、なるほど。
ね、はい、まあ、これを言っちゃうと、あ、やめようか。
やめましょう。
あのね、まあ、一つだけ言うと、漫画と違う部分がやっぱりあるんですよ。
うん、あ、そうなんですか、うん、あ、映画の演出というか、
うん、そうそう、映画
のシナリオね。
そしてね。
うん、はい、
一部違う部分があるのですが、 っていうのと、どうしてもやっぱりその映画の枠でカットせざるを得ないとか、すごく短く端折られてしまうっていうか、
うん、
そういう部分にすごく僕は好きなところが結構あるんだけど、まあそれ漫画見てるから、うん、その、端折られてても十分伝わってて結構泣けちゃう感じがあるシーンがいくつもあるので、
はいはい
はい、なので、漫画見てもらってから見た方がより楽しめるんじゃないかなっていう。うん、結構ほら、漫画見て漫画のあれにハマってしまって映画でがっかりみたいなパターンがあるとは思うんですけど、
はい、
これに関しては漫画見た上で見るのが僕はいいんじゃないかなっていう。
うん、
でこれに関してはいろいろその後の考察 YouTube とかいろんな人の
あ、そうです。
見てしまったんですけど、いろいろ意見がありました。なので、これ漫画がね、音が聞こえる漫画みたいな、その表現、ね。
いや、そう、漫画、そうさ、そう、なんか、そう、音楽系の漫画って、
うん、
音ってどうすんのかなって、なんか常に、思いますね。それって難しいんだろうなと思いながら。なんか、のだめカンタービレとかもあった
り。はいはいはい、ありましたね。
あれはどう、いや、僕は漫画ちょっと読んでないので、うんうんうん、あれなんですけど。
うん、
まあ、なんか、テレビ化された時はもうすでにちゃんと音がついてるから、
うんうんうん、
それはそれで楽しめた記憶があるんですけど、
うん、
実際に紙だけでっていうのはちょっと難しいのではないだろう
かと。どうなんですかね。僕ものだめは、まあ、アニメは、ちょっと一部見ましたけど、
ああ、そうです。
漫画では見てなかったので、はい、ちょっとそこら辺の感覚はないですけど、ブルージャイアントに関しては、音、想像ではしかないんだけど、確かになんとなくね、その、音が聞こえる漫画っていう表現は、まあ、わからなくはないっていう。
それはすごいです、ね、うん。
で、なおかつ、それを想像してた、うん、まあ、もちろん僕が楽譜を読めないので、なんか、話によると、この音楽を監修されてた上原ひろみさん。
あ、ひとみさん、はい。
はい。ひとみさん、ひろみさんじゃなかった？
ひろみさん、ひろみさん。
上原ひろみさんね。
上原ひろみさん。
ジャズピアニストの。
はい。
上原ひろみさん。が、はい、もう漫画を書かれている時点で多分関わったってされてるんだと思うんですよ。
で、あ、そうなんですね。
劇中で使われてる曲の楽譜、が、その漫画の中に書かれてた、はい。だから楽譜読める人だったら音が想像できてたんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。
うん、まあ僕も
そこまではリアルに作った。
そこはわかんないですけど、うん、でもその、なんて言うんだろうな、その絵の描き方だとか、その、
はい、
ストーリーだったりとかで、なんとなくその音が聞こえるっていう表現の仕方は、うん、漫画を見てた中で、うん、あ言わんとしてるのは分からなくもないなっていうのと、それを見た上で見た映画で、その出てくる音っていうのは、あ、こんな感じだったんだっていうのと、もう音が聞こえちゃってる漫画なのに、そこに音が本当に出た時に違和感があったりしないのかなっていうのが、ちょっとあったんですけど。
それは人によるかもしれない。
そう。なんだけど、まあ僕はすごくハマってたっていうのかな。っていうのと、まあ、キャラクターの、まあ、声優さんが、まあ、
うん、
ザ声優さんではなくて、俳優さん、若手の俳優さんで、まあ、
はい、
有名な方々がされているんですけど、はい、僕はすごく合っててよかった
な。
本当の専門の声優さんじゃなくて、のってどうなんだろうなっていう、ぶっちゃけ思ってはいたんですが、
はい、
ブルージャイアントに関しては、すごく合ってました。
はい、
それぞれの、僕がイメージしてた声にかなり近くて、おぉ、これドンピシャだわって思った感じで見てます。
はい。
で。
あ、キャストで見ればいいのか。
あ、そう。
あ、でも見ても無駄なんだ。全然わかりません
。でしょ？僕も知らなかったけど。
でもね、あ、でも、
うん、
この、岡山さんっていう人はなんかどっかで見たこと
ある。あ、そうですか。僕はね、はい、山田さんと、はい、間宮さんは、
はい、
その後に、舞台挨拶の YouTube かなんか見て、あ、この人たち見たことあるわっていう、まあ、有名な人だからね。多分、
はい、
お顔を見れば、あ、見たことあるかもとか、まあ、当然知ってるっていう方もたくさんいらっしゃるようなぐらい有名な方たちなんですけど、はい、うん、まあ、声優さんじゃないっていう、まあ、俳優さんっていうところで、うん、うん、心配された方も多かったんですが、
あの、声そうなんですかね。
うん、あの、やっぱり、うん、あの、よくあるじゃないですか。
はい。
結構、その、俳優さんが声当ててたりする。
うん。
まあ、某、ジブリ。
あ、イメージが、その俳優さんになっちゃうってこと
ですか？そうそうそう、だったり、
ね。ああ、そうですね。はいはい。
とか、やっぱり声優さんと俳優さんだと、うん、こう声優さんのなんか、うん、やっぱ差が出ると僕は思っていて。
はい。
あの、本当に、声優専門でやってる人たちと、うん、まあ俳優さんの当てる声ってやっぱりちょっと違うんですよね。
うん、まあ、まあ違うからわかんないけど。
うん、なんかね、
はい、
あの、違和感がある作品はあります。まあこの回、ブルージャイアントに関してはすごくドンピシャだったからいいんですけど、はい、あーっていう、ちょっと残念みたいな。あの、普通に声優さん使えばいいのにって思う作品も少なくないので。
あの、それ下手な俳優って言ったら悪いんだけど。あの、うん、声優として、
そう
声優としてなってない。
うん、そう。
っていう人はいますね、うん、確かに。その俳優としてだったら別にすごいんだけ
ど、うん。そうそう。俳優さんとしてはすごく上手いっていうか、その演技とか好きな俳優さんなんだけど、声優さんにな、声優としてやっちゃった時に、
うん、なんか、
声優さん使えばよかったんじゃね？まあ、だからね、いろんなお金の関係とかいろんな仕事があってっていうのがあるのかもしれないですけど、そんなわざわざこんなね、うん、多分ギャラとしてもすごく高かったんじゃないのかなっていう人が声を当ててて、あたたたってなってたりする。うん、まあまあね、そういうネガティブな方はあんまりかけてもしょうがないんで、あの、ブルージャイアントの、はい、まあ、メインのお三方をすごい、
はい、
良かったです。
まあ、はい。うん、まあ僕はこのミュージシャンの人たち気になるし、気になりますね。
あ、それで言うと、ね、
すごい。
はい、ドラムの、
はい。
まあこれは、ネタバレというか話として分かってるからいいと思うんですけど、まあ、
はい、
トリオです。ジャズのトリオ版。
ああ、はいはいはい。
まあ、メインの主人公がテナーサックスで、うん、で、はい、まあ、天才と言われる、うん、まあ、イケメンなピアニストが一人いて、
はい、
で、ドラムが素人なんです。素人というか、もう、
うん、
この二人と会ってっていうか、まあ、主人公のサックスのと、同級生、う
ん。お友達なんですね。
そう。
はい。
で、ひょんなことから、ドラム、やってみたいっていう風になり、はい、始めるんですけど、それを、うん、まあ、その音を当ててるプロのドラマーの人たちは、
はい、
その、初めてのドラム、
は
い、ドラムを始めた人の演技をしなくちゃいけないわけじゃないです
か。うん、ああ、それはなかなか難しいか。まあ、
なんかそれを、こうしてたんじゃないかっていうプロの人たちの YouTube とかがあって。
へ
え。すごくね、うん、それを見て、その YouTube を見てから、劇場でまた見たりもした
んで。あ、そうなんですか。
まあでもね、一発で、最初で初見で見ても、素人でも多分わかります。
うん、あ、そうなんだ。
ね、ハイファットとか、シンバルを叩くときが硬いんですよ。うん、
ああ。
ケンケンケンケンみたいな、なんていうんですかね。はい、すごくついてるみたいな感じの。
ああ、そう。
で、別の、その、プロのドラマーの方が、想像、話を聞いたわけじゃないんだけど、多分想像で言うと、うん、手首をこう、固めて叩いたんじゃないかみたいな。
ああ、なるほど。
はい、多分、普通のプロでやってる人たちだったら、こう、
うん、
しなやかにこう、スティック、
うん、
回すから、当たり方が多分違うんだよねって、ね。素人の人だと、こう、ついちゃうみたいな方向になるから、多分わざと、例えばスティックと手をもう、交代で巻いちゃうみたいなぐらいの、肘を固定してたかな。なんか多分そういうなんか制限をかけて、取ったんじゃないかな、みたいな、なんか想像されてる方もいらっしゃいました。っていうぐらい。まあ、でもね、逆にね、最初叩いた時とか、最初のライブかなのシーンかなんかのやつは、確かにぎこちないんですよ。
はい、なるほど。
で、まあ、当然それが最後の方になる、うん、演奏になればなるほど、 やっぱりかっこいい形になっていくので、はい、あ、やっぱり最初すごい硬かったんだなっていうのがわかるぐらい。まあ、とにかくね、音楽はかっこいいし、うん、話としても
すご
くいいので、
はい、
まあ、
ありました。
これは音を楽しむっていうのは当然、このジャズのトリオバンドのお話ですので、っていうのと、まあ演奏がね、素晴らしい。上原ひろみさんを筆頭に、
はい、
トッププレイヤーの人たちが集まっての演奏が聴けるので、
うん、
あのね、なんか CG になる、アニメっていうのと CG みたいになるところがあるのはあるんですよ。
うん、
で、僕はね、最初にね、引っかかっちゃったのが、その CG、ドラムの CG になった時がすごくぎこちないとか、
うん、
ピアニストのこう、はい、幅が広がるとかってなんか書いてる人がいたんですよ。それを先に見ちゃったんだけど、
は
い、でもね、あの、まあ、音楽聞く、音を聞いちゃうし、まあ、その音を聞いた中でこう見てるから、うん、もう全然そんなの気になんないので、
そうですか。
全然気にせず見ていただければいいかなと思います。はい、なので、これ、劇場でやってるうちにぜひ、もうちょっと多分いけると思うんで、ブルージャイアントも。
うん。
ただ思ったより早く、その上映回数が減っているので、まあこれなるべく早く編集して出しますけど、
はい。
多分、配信してもまだ、劇場で見れると思いますので、うん、ぜひ、劇場足を運んでいただきたい。です。
はい。
で、これがそろそろ終わっちゃうんじゃないかなっていうのが、スズメの戸締まり。
はい。
これも。
これはなんかすごい、中国でもなんか、ヒットしてるんでしょ。
ああ、スズメの戸締まり。でも、スラムダンクもそうですよ。
あ、そうなんですか。
記録更新してる。
あ、そうなんですね。うん、
昨日とか今日とか、はい、韓国で最初始まって、
はい、
で、昨日だか一昨日だか中国で始まって、いろんな記録を更新してるみたいです。
そうなんだ。
スタートダッシュがすごいとか、あと、同時に、再生してる劇場の数とか、
うんうん、
スクリーンの数が多いとか、なんかいろんな記録をスラムダンクは更新に、そう、確か先にそうか、スズメの戸締まりがそういうのを記録出してて、それ
を超えた、まあ、こちらも先なんですね、
うん。
はい。
うん。スラムダンクがそれを塗り替えてってるみたいな、確かニュースが出てたと思います。うん、っていう、まあ、戻りますが、スズメの戸締まり。
はい、すいません。
はい。これは、はい、何でしたっけ？君の名はとかね。
ああ、はい。新海さん。
新海さんの作品でございます。はい、僕実はね、新海さんの作品って、
うん。
一時、最初の頃よく見てたんですよ。
はい。いや、なんかこれ、ただいまでも、なんだっけ？秒速何センチだっけ？
そうそうそうそう。あの頃は見てたんだけど。
はい。
あの頃は見てたんだけど、その後のその君の名はとか、
うん。
天気の子とか、そこら辺、すごくバンって来たところを見てなかったんですよ。
うん。
で、天気の子に関しては今も見てません。
うん。
で、君の名は、すずめの戸締まり見た後だったかな。うん、これもプライムで配信が始まったんだよね。
あ、そうなんですか。へぇ。
あの、君の名はとか、そう、新海さんの作品が、バタバタっとこう、
うん、
ずっとあれなんだよね。この手の、配信系では見れていなかったんですが、うん、君の名はとかが、
はい。あ、アマゾンで
見れるようになってます。
あ、そうです。知りませんでした。はい。
で、君の名は見ました。天気の子がまだ見れていないんです、
うんうん。あ、天気の子やってましたね。
うん、はい、まあ、すずめの戸締まりに関して言うと、なぜ見に行ったかって、まあ、新海監督のやつは、うん、まあ、好きではあるので、
うん、
まあ、見たいなと思ってたんですけど、まあ、劇場までどうやろうみたいな感じはあったんですが、うんうん、これ、なんか、東日本大震災のことが、
うんうん、まあ、題材なんです、
ね、題材になっているというのを、しばらくしてから知って、うん、あ、じゃあ、一回見とこうかな。っていうところで、ちょっと、そう思ってから、ちょっと、しばらく行けなかったんですが、見に行ってきました。っていうのは、ずっとあったんですって、作品に何かしらでそういう形を残そう。
はい。
ただ、タイミングとして、やっぱ早すぎると、
うん。
やっぱ、その、ね、被災された方とかには、ちょっと刺激が強すぎるだとか、
はい、うん。
まあ、なんか、こう、 消化して。
まあ、工業的なも、ある、計算もありますよね。
うん、っていうのと、うん、はい、自分の中での消化っていうか、こう、うん、なんて、咀嚼ができないというか、なんかそういった、うん、まあ、ちょっと時間が、タイミングがなかなか合わなかったというような、あの、パンフレットに書かれておりましたけど、
うん、
まあ、ようやくその時期が来たんじゃないかっていうような。で、なんか他のパンフレットではない別のニュースの記事では、要は忘れ、あまり間を空いちゃうと、これ以上間が空いてしまうと、今度忘れられてしまうんじゃないかというので、うんうんうん、タイミングとしては今なんじゃないかということで、はい、テーマとして取り上げられているということでした。
はい。
で、まあ、見に行ったわけですが、まあ、細かいことは、ネタバレか、
はい、
話するとして、
はい。
もう最初に、僕、いくつか、実際足を運んだ時に見た景色が出てくるんですよ。
ああ、そうか。
なので、はいはい、こう泣きどころは結構あるんですけど、なんか、
はいはい、はい。
なんかそっちよりも、なんか、そこにたどり着いた、その、僕が見たことある景色が見た時に、うん、わーっと思ってちょっとやばいかもっていう、
ああ、そう。
感じ。
はい、はい、はい。
になってしまったという。で、結果から言うと、こういう形で残せる人ってすごいなっていう。で、
あのね、
もろにその震災の、まあ、結構もろってはもろなんだけど、まあ、ちょっとしたこう、題材を混ぜてることで、少しやんわりしてる部分もあるし、ただ、もうこれ明らかにあの時のそういうシーンだよねっていうところもあるしっていう、すごくうまい頃合いっていうかな。で、多分、いろんな人が見て、あ、やっぱり忘れちゃいけないよねとか、あ、こんなだったねって思い出すとか、なんかいろんなものを感じれる形なんだけど、はい、すごく、いやー見たくないとかいう感じでもないので、なんかすごく、そういった形で作品として残せるこの仕事ができるっていうのはすごいなっていうのがあって、これも、まあ、まあでも劇場で見てほしいですね。
はい。
これもね。なるほど。ただ、はい、そこまでいかなくても、まあ多分配信とか、まあこういう時代なのでいろんなサービスに乗っかってくるかもしれないので、まあ時折見ていただければというふうに思います。
はい、
すごく良かったかな。
うん、なんか映画のホームページ公式のには、その、鑑賞後に、その関連のある場所を訪問される皆様におかれましては、まず、近隣の方へのご配慮とか、まあ、説明があるって行動っていう、まあ、お願いしますと断り書きが出てるほどですから、まあ、その現地取材っていうことなんですね。
多分、
現地取材っていうのか、題材がね。
そうで、後半、
あ、でもあんまりネタバレ
して
、まあ、しちゃいます、ね、
後半になると、はい、前半はね、僕の知らない、あ、でもな、お茶の水は出ます。
はい。主人公は九州なんです、
ね、九州から出発して、
ああ、そっか、いろんなとこに
四国に行きの、
はいはい、
で、お茶の水に行きの、で、まあ、東北にっていうところなんですけど、まあ、新海さんの作品見られた方はわかると思うんですけど、まあ、すごくリアルに書かれている。お茶の水なんかは多分、スノーさんもね、
はい、
行かれるでしょうから、
はい、
ね、みたいな感じになると思いますし、まあ、僕はその東北に行った時に、まあ、後半が東北になるんですけど、あーっていうね。あ、ここ。まあ、ただ、時代がどうなんだろう。この作品の中では、去年ぐらいの設定なのかな。なんか十何年前のうんちゃらかんちゃらみたいなセリフがあるので、そうするとあんまり今と変わんない想定の背景って思うと、いや、僕が震災の年とか、まあ、震災から2年か3年ぐらい しか経ってないぐらいの時に行った時の風景だよな、と一緒だよなと思って見て、うん、っていうのは、すごくでっかいダンプとかが、
うん、
なんて言うんだろう、こう、ゼッケンじゃないけど、トラックの前の顔のところに、こう、
はい、
なんかね、うん、書かれた。
支援
なんとかって書いてある、
うんはいうん、
横断幕じゃないけど、なんかそういうの貼ってるトラックがこういっぱいすれ違ってたのって、うん、多分最初の何年かだったと思うんですよ。多分そのあれも出てきたりするので、うんっていう、あれもしかしたら最近ここ何年か行けてないので、もしかしたら今もそんなに変わってないのかな、みたいな。すごく変わってるところを知ってるんですけど、
うん
この映画の中で出てくる場所のいくつかは、その頃、最初の頃と、数年しか経ってないぐらいの状態の絵が何箇所も出てきたりするので、うん、もしかしたらこう、もう一回行ってみたら、あんまり変わってないところもいっぱいあるのかな、みたいな感じを思いながらこう見た感じでございますが、はい。まあ、これもちょっといろいろネタバレありで、ちょっといろいろ話ができるといいなと思っています。
はい。わかりました。
はい。で、今回最後。
はい。
これも、バリバリやってますので、ダブルはできませんが、新仮面ライダー。
はい。
これは、庵野監督。まあ、新、
はい、
エヴァンゲリオン。
新シリーズ。
そうそうそう、エヴァンゲリオンで、新エヴァンゲリオンが始まりの、新ゴジラの新ウルトラマンの、新仮面ライダーと、
はい。
一旦ここで区切りみたいですよ、新シリーズ。
あ、そうなんですか。新シリーズ。
もうなんか、はい、その、公開の時じゃなくて、満員御礼の舞台挨拶かなんかの時に、
うん、
もう今はスケジュールがない空白にしてありますみたいな、
うんうん、
なんかコメントが出てたぐらいなので、しばらく一旦はクリアな感じになってるみたいですが、これは、なんつったらいいの、ちょっと見るタイミングが良くなかったのかもしれない
です。そうなんですか。
あれ、新カメラじゃなくてね、はい、新ウルトラマンの、うん
ああ。
が、はい、ちょっと見る、あれが良くなかったのか、劇場で見れてないっていうのもあるんですけど。
ああ、そうですね。はい。
シングルドラマを見たときに、なんか今、ちょっと、あんまりピンとこなかったというか、
うん、
あんまりね、こう、ハマれなかったんですよ。
うん。
で、シンゴジラも、うんっていう、なんかすごく、シンエヴァンゲリオンの、特に最後の、シンエヴァンゲリオンか。
うん。
ジョーハー級で、最後シーンなんですけど、
うん、
最後のやつが僕はすごく10回ぐらい劇場で見
た。あ、言ってましたね。
で、Amazon プライムで配信が始まってからもう何回も見てる感じなんですけど、
うん、
何がいいのかなってずっと思ってたんですけど、構図なんですよ。うん、
ああ。
ね、いちいち気持ちいいんですよ。構図が。
なるほど。へえ。
そうなっていうのと、まあ、
うん、
写真じゃないので、パッとこう、スタートで決まった画角から動いていくわけじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
その動き、あ、こうやって動くから、このカットから、この構図から始まるのねとか、
うん、
なんかすごくね、いちいち見てて気持ちがいいっていう。と、そのカメラワークかな、
うんうん、
こう、なんて言うんだろう。まあ、すごく横長な映画の、画角、うんと、画面サイズじゃないですか。で、何かこう、移動させようとしたときに、長手方向の横を使ういそうなものを、短い縦で使ったりとかするんですよ。けど、それはカメラがこう、ずーっと追っていくことで、あ、意外とその距離感を、この短い縦方向を使うことで出してるんだなとか、結構ね、構図がすごく計算されてて面白いんですよね。
うん、
っていうのと気持ちいいんですよ、見てて。
うん、
っていうのもあって、
はい、
それに気づいたのが、シンゴジラの時あんまりそこら辺意識してなかったんですけど、
うん、
シンウルトラマンの時にはエヴァと比較してみようかなと思っていたりとかして。
うんうん、確かに、ね、まあ、似たような感じですもんね。うん、
画角とか、その、宇宙に出てみたいなところは、
はあはあ、
エヴァと似た感じの、
うん、
表現があったりとかするので、うん、近しいかなと思うんだけど、なんかちょっとピンと来てなかったんですね、
うん。
で、やっぱこれはちゃんと劇場で見てないからかもしれないっていうのもあって、うん、新仮面ライダー行きました。
はい。
やっぱり気持ち、
あ、そうなんだ。
構図が。あの、はい、つったらいいんだろうな。これあざといなっていうのもあるんですよ。構図的にね。
あ、そう。
すごくこう変わった方向から撮ってたりとか、
うんうん、
まあそういう、これは狙ってるんじゃないのとか、
うん、
まあ思うんだけど、でもなんか気持ちいいなって思っちゃう感じ、
うん、
っていう、あ、やっぱこういう風に撮ったらかっこいいよねとかっていう風な感じになってる。まあその、最初のパンと出てくる画角が気持ちいいのと、
うん、
そこから次、こう、それぞれの、人たちが動いたりとか、
うん、
何か物が動き出すときにこ、その先の動きも、まあ当然計算されてるんでしょうけど、うん、計算されてのここの位置での構図のスタートと、あとここで終わる。ここに消えていくとか、うん、なんかね、いちいち気持ちいいんですよ。なので、その構図を楽しむ映画として、これは、
はい、
新エヴァは、
うん、
ブルーレイ買いました。
そうなんですよ。
ね、一個、今自分の自宅作業してるところだと、うん、今オンラインで見れるので、うん、Amazon プライムで配信されてるから、いつでも見れるんですけど、うん、この配信が終わっちゃった時にやっぱりないと、
うん、
という感じがあって買っちゃいました。はい、で、この新仮面ライダーも多分買うなっていう。
うわ、そうなんです。すごい。
話とか、そこら辺は、僕あんまり仮面ライダー結構、子供のドンピシャな世代なので、見てはいたんですけど、そんなには、ぶっちゃけ言うと、
はい。これは初代なんですかね。
うん。最初の仮面
ライダー。本郷武史だ
った。うん。と、十文字隼人。
十文字隼人。
1号と2号が出てきます。
1号と2号が出てきます。実に懐かしいです。
うん。なんですが、はい、僕そこまで、だからその、細かく把握してたわけじゃないので、うん、だからその、本郷と、たけしと、十文字隼人みたいな名前も、はい、まあ確かに本郷、言われたらそうだったねって思うぐらい。で、1号と2号の見た目の差とか全然覚えてなかったりとか、感じぐらいの程度のあれだったんですけど、はい、まあ嫌いではなかったし、うん、仮面ライダー、ポテトチップでカードを集めたりしてたぐらいではあるんですけど。
そうですか。
今また売ってますよね。
あ、そうなんですね、うん。
仮面ライダーチップ売ってます。
そうなんですか。
はい。でもそこまで集めてみたいな、そこまでのハマりはしていないんですけど、はい、本当構図を見たいがために多分、
うん、
ディスク買うかな。で、そんなにはすぐには買えないだろうけど、はい、これは買うかな。っていうぐらい。うん、なので、これはね、構図楽しんでください。てか、はい、ドキュメンタリーですごく賛否両論あって、制作のドキュメンタリーが、あれ、公開されておりますが、庵野さんがブチ切れたりとか、結構ケチョンケチョンに言ってたりとかして、
はい、
だけど、やっぱりそれは間違ってましたって謝るシーンはないんですけど、謝っていただいたので続けました。はい、なんかそういう話があったり。であれはなんかパワハラなんじゃねえかみたいな、
あ、 そう、
ね、そのドキュメンタリーを見たから、こう賛否があったりとか、するぐらいなちょっと結構問題なドキュメンタリーが流れてするので、それも見ていただくのも面白いかもしれませんが、うん、僕はもう本当にその純粋に。そのドキュメンタリーの中でも、その、あと何センチこっちだとか、なんかそういうやりとりをして、この、ね、画角とか、いろんな構図とか作られてたりとか、するみたいなので、実際に、庵野さんが iPhone を持って、浜辺美波さん、ヒロインのね、
はい、
役をされてた、美波さんの顔の周りで、iPhone ブンブン振り回して撮影してるみたいなシーンもありましたけど、
そうです。
まあ、ね、いろんなことをして、その中でいいものを残していく。
うん、
なんか、エヴァのドキュメンタリーの中でもそうなんですけど、すごく選択肢を出させるらしいんですよ。
はい。
特にこう、具体的な指示をするのではなく。うん、なので、周りの人たちが、どうすりゃいいんだ、みたいになるのが、庵野さんの現場みたい。今まで見たドキュメンタリーから想像するに、
うん、
でその中でやってらんないっていう人たちも出てくるだろうしみたいなとこなんでしょうけど、
はい、
まあでもそういう、まあご自身が実際そういう iPhone 持って で、実は iPhone の映像も、だからさっきの、また戻りますけど、主戦場みたいな、はいはい。iPhone で撮ったやつが実際の、
ああ、使われてる。
映画で使われるっていうようなもう、レベルになってきてるみたいなので、
うん、
そういったのも、ね、そういった撮影の仕方をしてできてるかもしれないみたいな想像をしながら、うん、あとその構図ね、こう、あ、ここは、こうなんだねっていうか、なんか見てて、あ、この並び方気持ちいいとか、ここに、ここの位置に立ってる池松くんかっこいいとか、
うん、
多分そういう感じ。
うん。
です。とにかくね、構図楽しんでもらえたらな、と思います。
うん。
で、スズメの戸締まりも多分ディスク買います。これは応援っていうかね。
そう。
いや、こういうのはやっぱ残してくれる人にお金が、うん、言ってほしいな、みたいなのもあるし。
なるほど。はい。
ぜひっていう感じでございます。で、うん、これ多分もうちょっとです。多分、これが配信されてから1週間とか2週間とか、それぐらいが勝負なんじゃないかなっていうぐらいで劇場配信終わっちゃうと思いますので、
うん。あ、そうなんですね。はい。
間に合うようであれば、お聞きいただいて、
うん、
劇場、まだ、劇場で見れるようであれば、うん、急いで、見に行ってほしい、はい、作品4本でございました。あのね、僕、最近になって分かったんですけど、同じ映画を見ることが、うん、そのエヴァ前、うんうん、なかったので、うん、エヴァで何回も行きましたけど、
はい、
で、今回スラムダンクが6回、ブルージャイアント3回、
ああ、そうですか。
スズメが3回
お、
仮面ライダーは1回しか行ってない、
はい、
ぐらいな感じですけど、分かってきたのが、分かってきたというか知らなかったんですけど、うん、あの、
はい。
はい。上映される時間って変わるんですね、週単位。例えば、
ああ、そうか。はい。
仕事終わりぐらいにちょうど良かったはずの、
はい。
スラムダンクが、
はい。
朝とか午前中しかやってないとか。
ああ、そっか。うん。
で、
まあ、新しい映画が始まると、
そうそうそうそうそう。
少し、
そうそうそう。
偏僻なところに追いやられてしまう。
というのと、まあ、一日一回しかないとかね。
うん、うん。
だからもう時間が合わなかったらもう見に行けないわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、うわ、なんだよと思ってたら、週が変わると、また夕方になるとか、あと、
うん、
レイトショー。
はいはい、はいはい。
遅い時間でやってるとか。
へ
え。あ、じゃあいけるじゃん、みたいな。
うん。
なんか、まんまとその罠にはまって、今のうち行っとかなきゃ、みたいなので、うん、気づけば6回ぐらい行ってたみたいな。
うん、そうです
感じでございますが。まあ、ちょっとなかなかね、もう、そういう枠に入ってきちゃってる4本なので、劇場でやってても、うん、もしかしたら時間がなかなか合わないかもしれませんが、もし、仕事終わりに間に合うんじゃねって思ったらもうすかさずチケット買って映画館に走ってくださいっていう4本でございました、はい、なので、劇場でのあれ上映が終わったらね、まあ、ちょっとネタバレもありかなという、うん、まあ、はい、前もってネタバレしますって言うのでネタバレが嫌な方はこれ以上聞かないでくださいみたいな感じで一応あれをしながらネタバレあり版をやりたいと思いますので、はいはい、そちらもぜひということで、久しぶりの収録となりましたが、
はい、
ただいま399回、また次回もお聞きください。
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回ありがとうございました。はい。